5番です。セイレンです。セイレンの海外ドラマが好き。このポッドキャストは私セイレンが皆様にご紹介する海外ドラマを、紹介する番組です。しばらく間が空いてしまいました。先日昨年一度数回ですね、ゲスト出演させていただきました海外ドラマパンチさんの、ポッドキャストの方に約1年ぶりで、ゲスト出演を、いたしました。先週の月曜日に、第1回がその分が配信されておりまして、最近見たドラマということで、インタビュー with ヴァンパイア、まだシーズン1しか見てない時点でしたけれども、少しお話しさせていただきました。久しぶりに、海外ドラマパンチのサイモンさんと、あと二文字さんのお二人とお話ができてとても楽しかったです。多分今週の月曜日に次が配信されると思うんですが、それ以降何回かにおそらく分けてかな、デビッド・サイモンの特集ということで、機会をいただきましたので、トレメとか、先日もお話ししたデュースについて、語らせていただきました。とても楽しかったです。トレメとザ・デュースはとてもおすすめなので、ぜひ お聞きになってご興味が湧いた方はご覧になっていただきたいと思っております。 Unext の方で配信中です。デュースに関しては、そこではネタバレはあまりしてなくて、大まかなところを紹介したという感じだったので、第3シーズンの最後周回まで一応見たので、また私のこちらの方では語りたいと思っています。で、他にもいろいろ見ているんですけれども、なかなか最後までまだ行ってなくて、ちょっと海外ドラマの話がなかなか自分のポッドキャストの方でできない状況になってますが、もう少しでインタビュー with ヴァンパイアのシーズン2も見終わるので、そうしたらぜひ話してみたいと思います。やはりこのドラマもシーズン2になってからどんどん面白くなってきたなと思っています。あとサクセッションも見始めたところで、まだ第1シーズンの中盤なのでなかなか先は長いんですけれども、頑張って、見ていきたいと思っています。こういう具合で、今 Unext に、入会してまして、強化月間ということでせっせと見ていて、他の Amazon プライムや Netflix をなかなか見れない状況なんですけれども、その中でちょっと興味があって見たのが、残念ながら海外ドラマではないんですからけれども、日本のドラマアシュラのごとくを見ました。ちょっとこのポッドキャストの内容からは外れてしまうんですけれども、日本のドラマをたまには見ますということで取り上げたいなと思います。アシュラのごとくは向田邦子脚本で、名作ということで、昔見たことがありました。 NHK で1979年と1980年に放送されたドラマです。3回と4回ということで全部で7エピソードだったんですね。で、向田邦子さんはこのあとすぐに、飛行機事故で亡くなられてしまいまして、とても素晴らしい脚本家の方だったのに本当に残念だったと思います。もっと存命されてたら傑作をお書きになっていたんだろうなと思うのに、大変残念だったんだと思います。お悔やみ申し上げます。向田邦子さんの、エッセイとか小説、あと脚本は残っているので、いつまでも読めるんですけれども、いろいろな作品がもちろん映像化されてますが、私はその中でもこのアシュラのごとくがとても好きでした。ただ、さすがに、45年も前の作品なので、その間に舞台になって、あと2003年には映画化ですね、森田芳光監督で映画化もされているのですけれども、この45年経ってNetflixで ドラマになると聞いた時にはちょっと、これを今やるのかというふうに思いましたけれども、脚本、まあ脚色になるんですかね、是枝監督が、まあ、監督もやっているということで、まあ、是枝監督さんの作品はとても好きなんですけれども、果たしてどういう感じになるのかなと思いましたら、これ舞台を、前と同じ舞台なんですね。それで、昔の状況で、ドラマ化したというのはちょっと驚きました。まあ、今現在の、まあ、舞台に脚色してもできなくはなかったのかなと思うんですけど、この昭和54年という設定を変えなかったというのは、まあ是枝監督の、選択だと思うんですけれども、やはりこうしてドラマを見るとこの昭和の時代だからこそ成り立つ状況なので、例えば携帯電話がないとか、昔、まあ、今から見ると50年ほど45年ほど前の風俗がとってもまあそれを知ってる人には懐かしいし、新たに見る人にはこういった時代があったんだなっていう新たな発見もあったと思いますし、そういうことを狙ってあえて時代設定は変えなかったのかなと思います。やっぱりそういったもし現代に移すとなると内容もちょっと変えなければならない部分もあったと思いますので、そういう選択だったと思うんですが、まあ、正直この時代、昭和50年の後半の時代の例えば服装とか、まあ、家電とかですね、電話機とかあと建物とかを再現するのは非常に難しかったと思いますし、演じてる俳優さんも当時を知らない俳優さんも多いわけですから大変だったんだろうなと思うんですけれども、その辺はかなりじっくり撮影されたんだと思います。演出もしっかりされたのかなと思います。で、主演の 4姉妹ですよね。それがまあ、第一線の女優さんが演じていて、まあ、その辺はしっかり、演技合戦という感じで、長女を宮沢りえさん、次女を小野真知子さん、三女蒼井優さん、四女広瀬すずさんという、まあ、4姉妹、この4人の女優さんが、まあ、メインですよね。で、これが昔の、最初のバージョンですと加藤春子さん、八千草薫さん、石田歩美さん、吹雪純さんの4姉妹なんですよね。で、お父さんが昔はサブリシンなんですよね。わーっていう感じですよね。で、今回は国村さんですよね。まあそういった感じで、当然世代が違うわけですから、ちょっと感慨深いものがありました。自分も年を取ってしまったなと思いながら見てましたけれども、よかったです。まあこのドラマを今やるっていうのは非常に大変だったと思うんですけれども、ただ私は、今回改めて見ると、まあ、女性が中心のドラマで、まあ、母と娘とかその4姉妹の姉と妹の確執みたいなものが メインなんです。まあ、女性のあと浮気してたりとか、不倫してたりとか、まあ、いろいろなあと姉妹の間の格差ですね、そういったことが中心なのでちょっとドロドロとしてるんですけれども、その4姉妹を中心に、まあ、周りに当然お父さんとか旦那さんとか恋人とかいる男性陣の関わり方が今見ると結構面白かったです。前回はそんなにちょっと印象に残ってないんですけれども、今回やっぱりその次女の牧子というのの夫をやっていた、まあ、本木雅弘さんとか、あと三女の滝子さんの、まあ、と関わる、松田龍平とかがすごい良かったので、そのところは、まあ、前回見た時と、まあ、私の感覚が違ってたのかなという気もしますけれども面白かった。特に 俳優さんの演技、女性陣の素晴らしさは当然なんですけれども、男性男優さんのそれぞれ良かったですね。本木雅弘さんなんか今までのそのイメージとはちょっと違う、ちょっとサラリーマンの夫というのをやっていて、もしかしたら浮気してるんじゃないかというような、ちょっとうさんくさいような夫を、うまく演じてたと思いますし、私は一番良かったなと思ったのは松田龍平さんでした。松田龍平さんはちょうど同時期にNHK の方で東京サラダボールというドラマがあって、まあこれもなかなか評判良かったんですけれども、まあこれは全く現代の話なんですが、いわゆる、外国人の方が、まあ、ちょっと犯罪に巻き込まれたりする状況の新宿の警察署の、で松田龍平はその中国語の通訳という役をやってまして、まあ主役なんですけれども、ただ、同じ時期に見たせいもあるんですが、私は松田龍平は阿修羅の如くの方がもう格段に良かった。松田龍平という人はまあそんなに演技がうまいんだか下手なんだかよくわからんみたいな、ちょっとぼーっとした感じで、まあ作品によってはすごくいいんですけれども、なんとなくそんなに演技派ではないという印象があったんですけれども、今回は非常に良かったですね。多分私の勝手な思い込みですけど、松田龍平さんは周りがすごく芸達者というか演技派の方に挟まれると彼の良さがすごい出てくる俳優さんなんじゃないかなと思います。この場合、この阿修羅の如くでは、蒼井優さんの相手なんですけれど、相手役なんですけれども、その辺との関わりというかセリフのやり取りがすごい良かったです。なんて言うんですかね、やっぱこれは是枝さんの演出もあるんですけど、もうなんといってもやはり向田邦子さんの脚本が、いわゆる言葉ですよね、会話劇、もう本当に普段喋ってるような何やってんのよみたいな感じの会話がすごく多くて、でちょっと聞き取れないような時もあるんですけれども、それで割とカメラは移動しないで、固定カメラで、そんな中を俳優さんたちが丁々発止のやり取りをしていくっていう形式なので、もうちょっと舞台劇みたいな、だからもう俳優さんの力力がすごく問われる作品だったんじゃないかなと思います。その辺は最近のいわゆる民放などのドラマなどとは多分おそらく費用も、時間も相当かけて制作されたんじゃないかなと思うので、比べてしまうのはちょっとあれなのかもしれませんけど、まあそういう意味でさすがネットフリックスの制作したドラマなんじゃないかなと思います。前にも言ったようにその衣装とか風俗とかですね、食べ物とかが、昭和の、状況のものを再現しなければならないわけですから、非常に苦労したと思うんですけれども、そういう意味でとても見応えがありました。ちょっと旧作と比べてみたいなという気もしましたけれども、ちょっと私はもう何十年も前に見た作品なので、もう記憶の彼方なんですけれども、前回とちょっと見比べてみたいなという気もしました。つい最近亡くなってしまった石田ゆみさんなんかが今回のネットフリックス版の蒼井優さんのと同じ役なんですけど、とても印象深かったですね。あと吹雪純もすごい良かった。こういうドラマですごく吹雪純さんは認められてきたと思いますし、その向田邦子さんの脚本で、吹雪純さんすごい輝いたと思うんで、その最初だったと思いますね、最初の方の作品だったと思います。またそれ以外の人たちも本当に芸達者が多いわけですから、見比べてみたいなと思いました。今回はちょっとこの海外ドラマが好きというタイトルとはそぐわないかったんですけど、日本のドラマネットフリックスの阿修羅の如くを取り上げました。日本のドラマも力作は どんどん見ていきたいと思っておりますが、なかなか海外ドラマに比べると質がちょっとなと思うんですが、これは良かったと思います。まあ、ただ海外の人がこれを見てどう思うのかなっていうのは気になるところですけど、向田邦子さんの脚本はもう、まあ、また他のものもリメイクするっていう話がもしあれば見たいなと思いますけれども、ここまで昭和の風俗を出すのは大変だったなとろうなと思います。あと、もうそうですね、前作に比べてやちょっと違うのかなと思ったら、かなり、性的なニュアンスが強くなっていたのかなと思います。それはやはり前は NHK の総合で、放送したということで、セリフだけしか、そういうのを出せなかったと思うんですけども、今回のはそういったあからさまなラブシーンとかいうヌードシーンなんかはないんですけど、非常に、思わせぶりというかエロティックなニュアンスがちょっと濃く出てたかなと思います。それが、まあ、昭和のムードを醸し出していたのかなとは思います。もしかしたら向田邦子さんの脚本のそういうところを、是枝監督が引き出したのかなとは思いました。見る人によっていろいろな感情が出てくる作品なんじゃないかなと思います。アシュラのごとくネットフリックスにて配信中です。それでは今回はこれで失礼します。次回は、できればインタビュー with ヴァンパイアについて話したいと思っています。あと海外ドラマパンチさんの方 のゲスト出演させていただいた、回もぜひお聞きいただきたいと思います。それでは失礼します。